お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙6章16節から24節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
エペソ人への手紙6章の学びをしていますが、16節から18節。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。信者の武具は霊的な武具です。なぜなら私たちは霊的な敵に対抗して戦う必要があるからです。私たちは神の武具を身につけて立つべきです。その武具とは、キリスト、生きておられるキリストなのです。ヨブ記の中で、サタン自身が神様がどのようにしてご自分の者たちを守っておられるかを説明しています。サタンは神様に次のように言いました。ヨブ記一章の十節。あなたは彼とその家とそのすべての持ち物との周りに垣を巡らしたではありませんか。神様はご自分が用意してくださる武具によって、今日私たちのための防備を備えてくださっています。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさいとありますが、大盾はすべての武具を覆います。ここで言われている大盾は、ドアの大きさほどもある大きな盾のことです。この盾は、重装備の歩兵のものです。ローマの兵士はその後ろに立つと、完全に守られました。キリストは救いへの門であられ、また外にいる敵から信者を守る門でもあります。ヨハネの福音書10章にあるのは、その門のようです。キリストは救いと安全でもあられるのです。そして私たちの信仰が私たちをその門に入ることができるようにします。主イエスはヨハネ10章の9節で次のような素晴らしい約束をしています。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし、牧草を見つけます。これが救いです。では安全についてはどうでしょうか。信仰は私たちを主の御手に安全に置いてくれます。主イエスはまた、ヨハネ10章の27節から28節で次のように約束しておられます。私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。 信仰は私たちに主イエス・キリストを捕まえさせます。同時に信仰は悪いものが放つ火矢を皆消すことができる盾の裏に私たちを立たせることができます。またここには悪いものが放つ火矢をとありますが、悪いものは火矢を素早く猛烈に撃ってきます。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私が大学にいた時、ドイツで学んだとても頭の良い哲学の教授がいました。私は彼の聡明さを尊敬していましたが、その時には彼が誠実さに欠けるところがあることには気づいていませんでした。彼はその聡明さによって私の信仰の立場を攻撃していたのです。私たちは友達になり、よくクラスの後に一緒にキャンパスを歩いて、私が出した質問について話し合ったものです。しかし最終的に私は、祈りのうちに主のもとに行き、次のような結論に到達しました。主よ、もし私があなたの御言葉を信じることができないのなら、私はミニストリーに入りたくはありません。その後主は、とても奇跡的な方法で私はある人の話を聞くように送られました。その人は私が思うに、それまで聞いた中で最も聡明な人でした。彼は私の質問に答えをくれました。そして私は自分の方に火矢が飛んできて、自分に答えがない時には信仰の大盾をあげるべきなのだということを学び始めました。そしてそれ以来、私は大盾をあげ続けています。私は信仰の大盾が悪いものの火矢を撃ち落としてきたことに気づいてきました。私は創世記の創造の記録に関する質問について、確かに気が動転したことを覚えています。いくつかのことを受け入れることができなかったので、ミニストリーをやめようとしていました。その時には私はそのせいだと思っていましたが、問題は私の取るに足らない知性ではありませんでした。私が十分に知らなかっただけだったのです。そこで私は信仰の大盾を持ち上げました。イスラエルでいくつかの発掘を観察していたとき、ある人が私と一緒に歩いていました。彼は私に尋ねました。彼らがあの下のところで何か聖書を論破しそうなものを掘り出したとしましょう。その時あなたはどんな立場を取りますか？私は答えました。私は悪いものが放つ火矢を撃ち落とすことができるように信仰の大盾を持ち上げますね。私は火矢が撃ち落とされたなら、後になって正しい答えが与えられることを学んできましたよ。ヨハネの福音書の著者について疑問が投げかけられた時のことを覚えています。ヨハネの福音書は、本当にヨハネが書いたものなのかというわけです。今日、ヨハネが著者だということはとてもしっかり認められていますが、一時的に私はそのことについて疑問を持ったことがあります。悪いものが放つ火矢は素早く猛烈に飛んできていますし、これからも飛んできます。火矢を撃ち落とすことができるのは信仰の大盾だけです。信仰の大盾は、大きなドアのようなものです。重装備をしたギリシャの歩兵隊の兵士は、このようなものすごい大盾を持って動くことができました。彼らは大盾を自分たちの前に置き、敵が自分たちの持っているすべてのものを彼らに向かって飛ばしてくる間、ぎっしりと並んで立って守られていました。敵の攻撃手段がなくなったとき、彼らは勝利を確信して進み出ました。それが悪いものの火矢に対抗して立っているための方法です。またここには、救いの兜をかぶりとありますが、兜は頭を守ります。そして神様は確かに人間の理性に訴えかけられます。神様は心にも訴えられますが、同時に知性にも訴えられることを認めます。聖書全体を通して、神様は人間のために道理や理性を使われます。イザヤ書1章の18節にはこのように書かれています。 さあ来たれ論じ合おうと主は仰せられる。たとえあなたの罪が火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。また使徒の働き24章の25節にはこのように書かれています。しかしパウロが正義と節制とやがて来る審判とを論じたので、ペリクスは恐れを感じ、今は帰ってよい、折を見てまた呼び出そうと言った。パウロはペリクスと論じ合いました。彼は人の心と同時に理性にも訴えたのです。ローマ人への手紙10章の17節でパウロはこのように述べています。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。リベラルだった神学の教授が何年も前に私が学生だった時に言いました。信仰は暗闇の中で学ぶことだ。それは本当ではありません。神様は暗闇の中で飛ぶようにあなたに求めてはおられません。事実神様はもし暗闇で飛ぶようなことならそのようなことはするなと言われます。神様はあなたに光の中に飛び込んでほしいと思っておられます。神様はあなたのために堅固な土台を持っておられます。ですから信仰とは神様が据えられた不動の真理の上に立て上げられるものなのです。キリストは罪人の救いです。そのすべての中で栄光をお受けになるべきなのはキリストなのです。救いという兜のてっぺんについている名誉の印はキリストご自身です。また一章の21節にはこのように書かれています。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。主がベツレヘムでお生まれになる前でさえ主は救い主として選ばれていたのです。パウロは他の書簡の中でも再び救いと関連してこの兜のことに言及しています。第一テサロニケ5章の8節、しかし私たちは昼のものなので信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの望みを兜としてかぶって慎み深くしていましょう。ここまで言及されてきた武具はすべて守りのためのものでした。すべてのものは前面につけるためのものです。背後の守りはありません。ですから振り返って退却のためには何一つ用意されてはいないのです。確かに退却しているクリスチャンは敵にとっては標的になりやすいのです。さて私たちは攻撃のために二つの武器を持っています。最初のものは御霊の剣と呼ばれる神様の御言葉です。ヘブル4章の12節にはこのように書かれています。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。キリストは生ける神様の御言葉です。主は誘惑の時に神様の御言葉を使ってサタンに立ち向かわれました。ハルマゲドンの戦いの中で主の口からは鋭い両刃の剣が出ています。黙示録一章の16節、また右手に7つの星を持ち、口からは鋭い両刃の剣が出ており、顔は強く照り輝く太陽のようであった。同じく黙示録19章の21節、残りの者たちも馬に乗った方の口から出る剣によって殺され、すべての鳥が彼らの肉を飽きるほどに食べた。主はその剣によって勝利を得られます。この剣は神様の御言葉です。今日私たちの口からその鋭い剣が出ている必要があるのです。神様の御言葉は力強い攻撃の武器です。ですから私たちもその剣を使うべきです。私たちの第二の攻撃の武器は祈りです。ここにはすべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさいと勧められています。 聖霊によって祈るというのは、神様に買い物リストを差し上げることではありません。あなたが敵を認識し、霊的な資源のために神様を捕まえることです。私たちは霊的なもののために、そして私たちが神様のすべての満ち満ちた様にまで満たしていただくように、私たちは神様を捕まえます。ここでパウロは祈りと願いを区別しています。祈りは一般的で、願いは特殊です。すべて効果のある祈りは、御霊によって祈られなければなりません。エペソ人への手紙6章の19節から20節。また私が口を開くとき、語るべき言葉が与えられ、福音の奥義を大胆に知らせることができるように、私のためにも祈ってください。私は鎖につながれて福音のために大使の役を果たしています。鎖につながれていても、語ることを大胆に語れるように祈ってください。パウロは今、自分のために祈ってくれるように求めます。この書簡の締めくくりに来て、彼は個人的な領域に入って行きます。彼はローマで囚人であり、肉体の棘に苦しんでいました。でも彼は、これらの肉体的な障害が取り除かれるように祈ってほしいとは求めていません。むしろ大胆に福音の奥義を語れるように祈ってほしいと求めています。ここには福音の奥義を大胆に知らせることができるようにと書かれていますが、パウロがここで述べている福音とは、旧約聖書の中では明らかにされていなかったが、今は明らかにされている奥義のことです。新約聖書は、キリストがすべての罪のために死なれたこと、葬られ、三日の後によみがえられたことを明らかにしています。これこそ福音であり、パウロが述べ伝えていたメッセージです。またここには、私は鎖につながれて福音のために大使の役を果たしていますと書かれていますが、パウロはここまで霊的な戦いについて書いてきました。そして今、彼が書いていたまさにその時に敵の猛攻撃を経験していたことがわかります。パウロは自分が大胆に福音を語れるように祈ってくれるように求めます。私たちにも同じ祈りが必要です。私たちには神様の御言葉を宣言する大胆さが必要なんです。エペソ人への手紙6章の21節から22節。あなた方にも私の様子や私が何をしているかなどを知っていただくために、主にあって愛する兄弟であり、忠実な奉仕者であるテキコが、一部始終を知らせるでしょう。テキコをあなた方のもとに使わしたのは、他でもなく、あなた方が私たちの様子を知り、また彼によって心に励ましを受けるためです。テキコはこの書簡をエペソに届けるだけでなく、使徒パウロの状況と見通しについての個人的な説明をしました。エペソ教会の牧師であったテキコは、初代教会のたくさんのキリストの忠実なしもべの実例の一人です。使徒パウロは彼を大いに信頼していました。またここには、彼によって心に励ましを受けるためですとありますが、初代教会で示された兄弟愛は、パウロのすべての書簡の根底に流れています。パウロは兄弟たちのことを本当に気にかけていました。さて、パウロの告別の挨拶に耳を傾けてください。エペソ人への手紙6章の23節から24節。どうか父なる神と主イエス・キリストから平安と信仰に伴う愛とが兄弟たちの上にありますように。 私たちの主イエス・キリストを朽ちぬ愛をもって愛するすべての人の上に恵みがありますように。パウロの最後の言葉は、第二テモテへの手紙4章の6節から8節にあります。彼はそこで次のように述べています。私は今や注ぎの供え物となります。私が世を去るときはすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。パウロはキリストの良い兵士がどのようなものでなければならないかを、またどんな報酬が彼を待っているかを考慮しました。彼は二重の祝祷をもって閉じます。福音の偉大な言葉のほとんどがここに含まれています。それは平安、愛、信仰、恵みです。望みは書かれていませんが、それは信者はすべてのものが実現した天のところにいるからなのです。平安はユダヤ世界での挨拶の形です。罪人は神様の平安を経験する前に神様の恵みを経験しなければなりません。この平安はすべての理解を超えた神様の平安です。23節の愛は他の信者のための愛を意味しています。そしてこの愛は御霊の実です。そして24節の愛は、主イエス・キリストに対する信者の愛です。そしてこの愛は、朽ちぬ愛なのです。また信仰は、活動的な愛を生み出すキリストにある信仰を意味します。これらの信仰は、父なる神様と主イエス・キリストから流れ出ています。恵みという言葉が書簡を締めくくります。私たちを救って、今日私たちを保ってくださっているのは神様の恵みなのですから、この言葉をもって書簡が締めくくられるのはふさわしいことです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は兵士の見本パウロというテーマで、エペソ人への手紙の最終回6章16節から24節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。